CRE ロジスティクスファンド投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3487 CRE ロジスティクスファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月24日に東京で開催した J リートファン2018秋を収録したものです。物流施設特化型リート証券コード3487 CRE ロジスティクスファンド投資法人です。 CRE リートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長伊藤剛さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
ただいまご紹介いただきました CRE リートアドバイザーズの代表を務めております伊藤剛と申します。物流施設に特化して投資をしているリート投資法人として CRE ロジスティクスファンド投資法人、本年2月に上場したばかりの新米リートですが、早速ご説明を開始させていただきたいと思います。で、当然ですが投資法人は不動産を所有して運用はいたしますけれども、従業員は抱えてございません。運用を手掛けるスタッフは CRE リートアドバイザーズという運用会社に委託をしております。現在十数名のスタッフが日々の運用に携わってございます。CRE という会社ございます。私どもリート投資法人のスポンサー企業であり、カタカナ表記なんですが、実は日本の不動産会社でございます。このデベロッパー不動産会社である CRE と連携をしながら、私どもは投資法人の運用を進めてございます。私ども CRE ロジとですね、CRE グループの間のコラボレーション、この協力体制というものを非常に私ども重要視をしております。CRE の簡単な実績を申し上げますと、50年以上この物流不動産に特化して事業を展開してきた不動産会社でございます。現在日本全国で1450棟、約500万平米を管理をさせていただいております。そしてその管理を通じて1000社以上のテナント様と契約関係がある日本最大のこの物流施設のテナントネットワークを有しております。この管理実績、そしてテナントとのお付き合いを活用いたしまして、過去には28物件54万平米の開発を手掛けてまいりました。デベロッパーとしての CRE が物件を開発をいたしまして、物件を売却いたします。売上と利益を確保するために開発した施設を売却をいたします。私どもリート投資法人が物件を取得をいたします。私たちはですね、不動産を所有運用はいたしますが、一つ一つの施設の管理運営、例えば警備であるとか清掃であるとか、テナント様とのそのリレーションコミュニケーションといったものはいたしておりません。管理会社としての CRE に委託をしております。この事業上のサイクル、物件を CRE が開発をする、私どもはそれを取得をする、そして一つ一つの施設の管理運営は CRE に委託をする、この事業上のサイクルを非常に重要に考えております。もう一つサイクルがございます。それは資金面でのサイクルでございます。 CRE は開発した物件を投資法人に売却をしますと、売却代金を受け取ることになります。そしてその資金を次なる有料な開発に充当してまいります。これによって安定的かつ継続的に開発を行うことができますし、私どもリート投資法人としても安定的に良質な物件を取得する機会に恵まれると、この資金面でのサイクルというものも非常に重要であると私どもは考えております。私どものスポンサー会社である株式会社 CRE について簡単にご案内を申し上げたいと思います。 CRE の企業理念ご紹介をしております。つなぐ未来を創造すると、多くのお客様お取引先様との関係をつなぎ合わせて未来を作り上げていきたいということで、このクリエイト創造する、リレイト連携する、そしてエクスパンド発展する、この3つの英語のですね頭文字を取って CRE とい という称号になってございます。この株式会社 CRE のこの50年以上の事業の展開歴史についてご案内をしております。天候総研、そしてコマーシャル RE という2社の会社が現在の CRE の設立母体企業となっております。それぞれ2010年、11年に事業を休業する形で現在の株式会社 CRE が成り立ってございます。天候総研については神奈川県で1964年、前回の東京オリンピックが開催された年に創業いたしました。コマーシャル RE については千葉県で1980年に創業をしております。実はこの両社ですね、同業者でございまして、同じ事業を手掛けておりました。具体的には地主の方にですね、小型の物流倉庫を建築することをご提案をして、立ち上がった倉庫を20年25年といった長期間にわたって一括して借り上げる、そしてそれをエンドのテナント様に転貸をすると、いわゆるサブリース事業を創業のビジネスとして立ち上げてきてございます。ピーク時には天候総研は約1000棟、コマーシャル RE は約400棟の管理を手掛けてございました。またこれら多くの施設を管理する中で常にテナント様入退去をされますので、空いた施設へ新たなテナント様をご誘致する、こうしたテナントのリーシング活動、これらを立ち上げたのがこの第一段階でございます。2005年以降、自らが大規模な物流施設の開発事業に参入をいたしました。リートの世界で言いますと、2005年というのは日本初の物流特化リートである日本ロジスティックスファンド投資法人様が上場された年でもございます。ただですね、こうしたデベロッパーの方々、一つ一つの施設を管理運営するノウハウがなかったんですね。したがってその時点で40年以上の管理経験を有していた株式会社 CRE は、積極的にそうした方々から管理のアウトソース、外部委託を拡大してまいりました。カタカナで表記されているプロパティマネジメント、物件の管理運営事業というものを積極的に拡張したのがこの時期第二段階でございます。そして CRE の事業フェーズ第3フェーズとして2014年、弊社を子会社化することによりまして、アセットマネジメント事業、不動産ファンド事業に本格的に参入をいたしました。当時より物流特化リートの組成ということで検討を着手いたしまして、本年 CRE ロジスティックスファンド投資法人を上場させてきてございます。CRE の管理実績について、ご案内をしております。物流施設の PM プロパティマネジメント管理運営受託の面積としては、CRE は国内第3位の実績を誇ります。CRE は現在500万平米の物流施設を中心とする不動産の管理を受託してございます。年間数十万平米ずつ拡張はしているんですが、なかなかちょっと1位には慣れておりませんでして、近い将来そうなることを願っておりますが、現在契約関係を有しているテナント様は総数で1070社ございます。先ほど申し上げました通り、物流施設のテナントネットワークとしては日本最大のテナント数であると。7つの施設、現在私どもリート投資法人が所有をしている施設でございます。また現在手掛けている案件、近い将来立ち上がるであろう案件につきましても、将来私どもとしては取得を検討してまいりたいと考えてございます。ロジスクエア、これはCRE グループのブランドでございます。CRE が開発した施設にはこのロジスクエアという冠を付してございますが、この施設、 CRE が開発する施設の特徴について簡単にいくつかご案内を申し上げたいと思います。これは埼玉県の浦和に立地しておりますロジスクエア浦和みそのでございまして、現在リート投資法人の方で保有運用をしてございます。外壁にサンドイッチパネルを用いていますと。 CRE は倉庫を開発する際このサンドイッチパネルを利用しております。 空調というのはもう必ず設置しなければいけない必須アイテムになっておりますが、当然空調は電気代がかかります。このサンドイッチパネルを活用することによって熱負荷を低減する、当然その環境にも優しい、そして外観も非常に美しいものが保てるものですから、将来 その清掃対応といったところでもコスト削減に資する部材であると私も考えてございます。バース奥行き 13.5 メートルとございます。このバースというのはですね、トラックを倉庫に接車しまして荷物を積み下ろしする箇所のことをバースと呼んでおります。私も接車バースとかトラックバースとか、ただ単にバースと呼んだりしますが、このシャッターから倉庫の床まで奥行きを 13.5 メートル確保しております。40フィートコンテナ、これがだいたい12メートルの長さがございます。そしてトラックの運転部分とこのコンテナを連結するシャーシがだいたい 1.5 メートルございます。この12メートルと 1.5 メートルの合計で 13.5 メートルを確保すると、荷物をちゃんと防犯上隠さなければいけないというときに、このコンテナとシャーシを丸々収められるように奥行きを確保してありますので、その場をシャッターを下ろしてその日はその場を離れることができたりします。あるいは台風なんかがこう来て非常に雨風が強い日に荷物を積み下ろしなければいけない、荷物を濡らすわけにいきませんので、このコンテナとシャーシを収めてシャッターを下ろして荷物の積み下ろしをする、そうしたことができるようにこの奥行きをしっかり 13.5 メートル確保して開発をしてございます。私ども投資法人はこうした工夫が施されたロジスクや良質な物流施設を取得し運用してまいりたいと考えております。私ども CRE ロジの特徴と強みをご案内したいと思います。私どもの特徴3点、これは上場来継続して掲げている点でございます。まず1点目、ロジスクエアに重点を置いたポートフォリオ、さまざまな工夫が施されたロジスクエアシリーズ、私どもは重点的に取得をし質の高い資産運用を手掛けてまいります。そして2点目、長期安定的な資産運用を心がけます。テナント様との賃貸借契約は平均して 7.6 年残存しております。極めて安定的なキャッシュフロー、賃料収入を得る裏付けを確保しております。また稼働率は 100% ということで全ての床が賃料を生んでいる状況でございます。そして3点目、明確な外部成長戦略。外部成長と、リートにとって外部成長は新たな物件を追加取得をし分配金を増配する、これを私どもは外部成長と呼んでおりますが、株式会社 CRE とはスポンサーサポート契約を締結しておりまして、 CRE が開発する施設すべてについて私ども投資法人は優先交渉権を持っております。従いまして継続的に良質な施設を CRE より取得する機会があると、チャンスがあるというふうに考えてございます。この3点を私どもの特徴として運用を進めてございます。現在私どもが保有運用している7つの施設掲載をさせていただきました。特徴として4点ございます。 CRE の開発率は 100%、7つの施設すべて CRE によって開発をされた施設でございます。そして2点目、官邸の利回りですが 5.0%、日本 の不動産市況非常に今活況を呈しておりまして、4% 程度でのですね、利回りでの取引というのは非常に散見されていますが、私どもは不動産の利回りが 5%、 非常に高い利回りの状態でスポンサーである CRE より物件を取得してございます。不動産の利回りが高いということは安定した分配金を投資主の方にお支払いするしやすいと私も考えておりますので、今後もこうした利回りでの物件取得というものを目指してまいりたいと考えています。平均築年数は 1.5 年、非常に若いです。おそらく上場リートの中でも最も若い資産を保有しているリートだと私どもは考えております。 これは長期にわたって運用する裏付けとなっていると考えています。テナントとの賃貸借契約は平均して 7.6 年残存しておりますので、安定的に分配金を創出する裏付けを確保してございます。ポートフォリオの優位性ということで他の物流リートの平均値との比較をいたしました。稼働率については 100% ということで、全ての床が賃料を生み出しております。現在私どもが投資をしている施設 94% が首都圏に存してございます。より首都圏重視という資産内容になっております。築年数については極めて若いです。先ほど申し上げた通り 1.5 年、他の物流リートの平均築年数が 10.7 年であるところ、9年以上若い資産を保有してございます。そして賃貸借契約の残存期間、こちらも 7.6 年ということで他の物流リートの平均値より3年近く長くなってございます。一番短い賃貸借契約の残存期間 2.8 年となっておりますので、向こう 2.8 年は賃貸借契約の減賃あるいはテナント退去といったことが心配する必要がございませんので、その間に私どもとしては外部成長増配というものを実現していきたいと考えています。現在私ども7施設合計で21万平米、この資産を運用しております。平均で言いますと1施設あたり3万平米ということで、私どもはこの中規模サイズの物流施設にテナントニーズの底堅さというものを感じてございます。少し外部の調査機関の結果も踏まえてですね、分析をいたしました。首都圏における1拠点あたりの利用面積、これはですね 16,500 万平米未満というのが約8割を占めています。例えば10万平米の施設に4つのテナントが入居されていると、まあ、1つのテナントさんが使われている拠点というのは平均して2万5000平米ということになります。例えば1000坪3300平米未満というのは約4割を占めるんですね。逆に1万5000坪5万平米を超えるような拠点を使うテナント様というのはわずか 3% に過ぎません。やはり大きな面積を使えるテナント様の数というのは限られているということが調査結果で分かっております。多くの方はですね、具体的には 75% の企業は物流施設をシングルテナントで使いたい、自ら一社だけが入居して専用センターとしてお使いになりたいと回答しています。特に 24% の方は他のテナン拠との同居は許容しないと。そして 51% の方はですね、基本的にはシングルユースがいいんだけれども他のテナントが少数であれば 1,2 社であれば許容しますと、自ら含めて3テナントまで出れば許容しますという回答をしております。やはり一つの施設に10社20社とテナントさんがいらっしゃるとですね、施設内で渋滞をしたり稼働時間そうしたものでなかなか自分の希望が通らないといったところもございますので、少数テナントの施設に入居して自分の意見が反映されやすいようなそうした施設を使いたいという意見が多くを占めてございます。8割以上の拠点がこの 16,500 平米未満であるということと、過半の方がですね、3テナントまでの入居であればいいと許容しますと回答していますので、この 16,500 平米と3テナントを掛け合わせた5万平米の施設、これを一つのバーとしてですね、空室率を分析いたしました。おおむね全ての期間においてこの5万平米未満の中規模サイズの物流施設の空室率が低いということが確認をすることができました。私どもとしてはこの中規模サイズの物流施設、よりテナントニーズが分厚い安定的な運用に資すると考えてございます。今後の成長ロードマップということでご案内をしております。上場時において私ども477億円の資産を保有、そして現在も運用しております。これを 2,3 年程度かけて1000億約倍に外部成長の資産規模を膨らましていきたいと考えています。その過程の中では引き続き5万平米未満の中規模サイズの施設、そしてロジスクエアを取得をして拡張してまいりたいと考えています。 そして1000億を超えた後、大型の施設、そうしたものも取得をしてまいりたいと考えております。では1000億に成長する裏付けはあるのかということでございますが、すでに用意はしてございます。私どものスポンサー会社である株式会社 CRE は現在9件の開発を手掛けております。またグループの私募ファンドで保有している1物件と合わせて合計10物件、延床面積で32万平米の将来の成長の種を用意をしてございます。現在私どもが運用している総面積は21万平米、32万平米のパイプライン優先交渉物件を確保してございます。タイミングを見て、適切なその増配、そうしたものが実現できるタイミングで私どもはこうした施設を取得をして投資主価値の改善に努めてまいりたいと考えております。2018年2月に上場して初めての決算を2018年6月に締めることができました。一口当たり分配金2585円ということで、当初予想対比ですね、45円の一応増加と上振れということで決算を締めることができてございます。9月にこの2585円の分配金をお支払いしたなと思った直後ですが、まあもう11月も終わりということでですね、実は2018年12月期、第5期も来月末で毎日終わることになります。運用は非常に堅調に進めております。今期については3297円の分配金を予定してございます。向こう1年間、第5期、そして第6期、通算すると約6200円から300円ぐらいの分配金を予定をしておりますが、最近の投資口価格との対比で言いますと、だいたい分配金利回り 6% となってございます。ぜひ12月期の配当を受け取るにはまだ時間もございますので、前向きにご検討いただければと考えております。非常に残念ながらですね、ちょっと足元投資口価格が軟調に推移をしておりまして、非常にじくじたる思いはあるんですけれども、今ご説明を申し上げました通り、非常に安定的に良質な物流施設を取得する機会を私どもは多く持っております。また CRE スポンサー企業も管理能力が非常に高いものがございます。こうしたことを背景として増配をして、必ず投資主の皆様に価値向上という形で恩返しをしたいと考えておりますので、今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本日は貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは CRE ロジスティクスファンド投資法人の IR プレゼンをお送りしました。 CRE リートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長伊藤剛さんでした。どうぞ改めまして大きな拍手でお送りください。 CRE ロジスティクスファンド投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3487CRE ロジスティクスファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。